金宝殿がインターネットでお送りいたします。インターネットラジオ朗読の時間です。この番組は上野花子でお送りします。皆さん、いかがお過ごしですか？昨日、私の住む大阪北部で大きな地震がありました。幸い家族も家も守られましたが、心はなかなか落ち着かないものです。最近日本各地で地震がよく起こるなぁと思っていた矢先、自分の住むところが大きく揺れるなんて想像もしないものですね。いろんなことを考えさせられています。まだ予断を許さない中、これ以上のことが起きないことを祈りつつ、今月の番組を準備しています。被災された方、まちまちが人々の心が守られることを祈ります。そしてこの番組が少しでも誰かの平安のために用いられることを願います。さて、今回の朗読は三浦綾子百の遺言です。三浦綾子さんは戦争を体験し、生涯を病と共に生きたからこその生きることと平和へのメッセージを多くの作品に表されました。この本の著者、小御堂和弘さんは、北海道旭川で長年牧師として働かれる中、晩年の三浦さんと親交を深く持たれました。三浦さんの死後、三浦綾子さんの言葉と聖書というテレホンメッセージを約10年続けられ、まとめられたのがこの本です。三浦綾子さんの珠玉の言葉と、背景にある聖書の言葉を合わせて味わっていただきたいと思います。今日はどんな言葉でしょうか。ここで朗読する前に一曲お送りしましょう。インブロッサムで You。
You.
ロッサムで You をお送りしました。では三浦綾子100の遺言の第19回目を朗読します。愛は人を生かすもの。一生付き合っていたって何にも相手の生きる力にならないということもあります。生きるということは人を生かすことです。愛というものは人を生かすものです。なくてならぬものより。今日学校におけるいじめで小中学生が自殺し、大きな社会問題になっています。旧友たちからいじめられ、死にたいと思うほど心傷つき苦しんでいる子どもたちのことを考えますと、何かいたたまれない気持ちになります。実は私も中学生の頃、陰湿ないじめに遭いました。今振り返ってみて、いじめにあった原因は3つほど考えられます。1、越境入学したので新聞記事などで取り上げられて目立った。2、学年の男子で一番背が低くておとなしかった。3、中学に入ってすぐの試験で100点を取ってしまい非常に目立った。これらの要素が複合して、ある一人の男子からの嫌がらせといじめに遭いました。けれども中学生の私は、両親や家族に自分がいじめに遭っていることを決して言えませんでした。いじめは、それが悪ふざけであっても人を傷つけたり死に追いやってしまうことも起こりえます。今こそ悪しきいじめを社会全体で追放すべき時ではないでしょうか。そして三浦綾子さんの言葉にあるように、生きるということは人を生かすことですという重い意味を、大人も子どもも一緒に深く考えたいものです。聖書の言葉。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。マルコの福音書12章31節。今日は、愛は人を生かすものというテーマでした。冒頭でもお話ししましたが、この度の地震、当日私は配達の仕事をしていました。昼頃までは住宅街では人の歩く姿もまばらだったんですが、夕方頃になると公園などで親子で遊んでいる姿をたくさん見ました。お父さんお母さんたちが子どもたちの恐怖心不安を包み込んで、楽しいでいっぱいにしようとしている姿に胸が熱くなりました。人を生かす愛、そんなテーマで番組を準備していた中で、その生きた姿を見せてもらったなと思います。今日の三浦さんの言葉の中で、相手の生きる力になるということが書かれていました。私たちは生きている中で、どこまで周りの人のことを考えているだろうかと問われた気がします。生きるということは人を生かすことです。その逆の人を傷つけ壊すことがなんと多い世の中だろうと思いますね。いじめの話が語られていました。私も中学生の頃いじめに遭っていました。生きるのも苦しかった時でした。言葉で人を傷つける。態度で傷つける。何より辛く私を追い込んだのは、存在を無視される 否定されることでした。今思い起こせば、やるかやられるか、やる側も自分の居場所、存在を必死で訴えていたように思います。そんな中、私を生かしたもの、それは愛でした。神様の愛です。すでに教会に通い、賛美の仲間も与えられていて、そこには居場所がありました。死にたいとまで追い詰められていた私の心に、神様の愛の種が植わっていました。もうダメという時に水は注がれました。だから私は生き続けることができたのです。そんなつもりじゃなかった。そう思うことでも相手が傷ついていることも多くあります。そんなことで死ぬなんて思ってなかった。それでもその人にとっては生きる力を奪い取ることもあります。どうして人は人を傷つけてしまうのでしょうか。はじめから周りの人がみんな敵だとかやっつけたいと思っているわけではないでしょう。その心は自分を守ることから起こるのかもしれません。ではどうしたら自分を守れるのでしょうか。勝ち進み続けることでしょうか。本当の勝利はどこにあるのでしょうか。それは神様のもとにだけです。神様の愛、光に勝るものはないのです。あなたの隣、すぐそばにいる人を愛しなさいと神様は言われました。その人が自分にとって敵であってもです。そんなことできないと思いますか？人の力では愛することは困難です。神様の愛を知り、その愛をまず自分自身が受け取り、愛で満たされるときに、その愛を分け与えることができるように作り変えられるのです。何にも相手の生きる力にならない、ではなく、人を生かす、自分自身をも生かす、そのような生き方を一人でも多くの方に得ていただきたいと、心から願います。ここで最後の一曲をお送りしましょう。米田博さんで愛の力。
本当の愛を、何かをなくしたこの時代に、そっと耳を澄ませば、愛を求める叫び声がする。誰かが知ってくれると、いつもそう思ってしまうけど、もしかしたらその誰かは そう思うあなたかもしれない。溢れる愛の力が今この世界を包む。あなたの小さな愛の力が今この世界を包む。広がる愛の力が今この世界を包む。隣人から隣人へと愛が世界を変える。求めて行こう本当の愛を。誰もが迷ったこの時代に、何が本当か知るために、自分の歩みを見つけ出すために、あなたが今いるその場所は、神があなたを使わせた場所。あなただけにしかできない、かけがえのないことがある。そばで迷える人に優しい手を差し伸べる。あなたのそんな小さな勇気が本当の愛を伝える。誰かのために、誰かのために、どんなに小さくてもいい。与える愛が、与える愛が今この世界を変える。溢れる愛の力が今この世界を包む。あなたの小さな愛の力が今この世界を包む。広がる愛の力が今この世界を包む。隣人から隣人へと愛が世界を変える。広がる愛の力が今この世界を変える。隣人から隣人へと愛が世界を変える。愛が世界を変える。ルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルル。
米田博さんで愛の力をお送りしました。皆さん、今回はいかがでしたか？この放送は金峰伝、 近畿福音放送伝道協力会からお届けしています。金宝伝とは近畿一円の500を超えるキリスト教会のネットワークです。皆さんのお近くにも金宝伝の協力教会があります。お近くのキリスト教会の紹介をご希望の方は金宝伝公式ホームページをご覧くださるか、金宝伝に直接お尋ねください。また何かご感想やご意見、ご質問などがありましたらご遠慮なくお尋ねください。お待ちしております。次回は8月にお届けする予定です。また以前の番組も残しておりますので、ご自由に何度でもお聞きください。この放送は朗読者の上野花子でお送りしました。それでは皆さん、次回をお楽しみに。お元気で。